お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。10月28日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。ニューサウスウェールズ州内陸部の鉱山で爆発があり、男女2人が死亡しました。警察によりますと、爆発は今朝4時前、コーバーの北およそ40キロにある大規模な地下鉱山で発生し、男性1人がその場で死亡しました。女性2人も救助されましたが、このうち1人は地上に搬送された後に死亡が確認されました。もう1人の女性はヘリコプターで病院に搬送され、ショック症状や聴覚の損傷があるということです。セーフワークニューサウスウェールズは、爆発の原因を調べるための調査を開始しました。ティム・エアーズ産業省は、被害に遭った家族への追悼の意を示し、次のように述べています。
Very distressing news for their families, their co-workers.
家族や同僚、そして地域の人々にとって本当につらい知らせです。コーバーは州北部にある小さく、地域のつながりが強い町です。私たちは皆、この地域の新しい議員、ジェイミー・チャフィー氏と共に、この鉱山で被害に遭った家族のことを思っています。エアーズ産業省でした。一方、コーバーシャイアーカウンセルのジャロッド・マースデン市長は、SBS ニュースの取材に対し、今回の事故に地域全体が大きな衝撃を受けていると語りました。市長は必要とする人々への支援がすでに始まっていると述べています。鉱山にはカウンセラーなどを含むしっかりとした支援体制があります。必要とされるあらゆる支援を行うつもりです。地域やご家族が求めるものは私たちが全力で提供します。マーズデン市長でした。次のニュースは、一部の方にとって不快に感じられる表現が含まれています。191年前に西オーストラリア州で起きた先住民の虐殺、ピンジャラマサカについて、州政府は今日公式に謝罪を行います。この事件は1834年10月28日、当時の州総督ジェームズ・スターリング氏が入植者や警察官、兵士らと共にピンジャラのヌンガー族の人々を襲撃したものです。犠牲者の正確な人数は分かっていませんが、これまでの推定では、15人から80人の先住民男性、女性、さらに子どもたちが殺害されたとされています。ピンジャラは後にパースとして知られることになるスワン川の入植地から南へおよそ80キロの場所に位置していました。ニュースを続けます。野党保守連合は、チャイルドケア施設での虐待問題に対応するため、政府と協力する姿勢を示しました。連邦政府は、児童安全法に違反したアーリーラーニングセンターの名前を公表する新しいウェブサイトを公開しました。また、安全や運営の基準を満たさないセンターに対しては、政府の助成金を打ち切る改革法案も成立しています。野党の教育担当、影の省、ジュリアン・リーサー氏は、ロイヤルコミッションの設置を検討する考えを示しています。保護者は子どもを安心して預けられる環境が保障されるべきです。児童への性的虐待に関与した者は、厳しい刑罰を受けるべきだというのが社会の当然の期待です。今朝、私はクレア教育省に書簡を送り、この深刻な問題に取り組むための現実的な対策について超党派で協力していくという我々の姿勢を改めて伝えました。リーサ氏でした。ソーシャルメディア各社は12月10日に導入される16歳未満の利用禁止措置に従う意向を議会の公聴会で明らかにしました。この規制が施行されると Facebook、Instagram、YouTube、TikTok、スレッズ、 X などで推定150万件のアカウントが停止される見通しです。一方、Google は以前、この年齢制限の実施は非常に難しいと議会で説明しており、各プラットフォームがどのように年齢確認システムを導入するのか、具体的な方針が示されていないことが課題だと指摘しています。メタ社の公共政策ディレクター、ミア・ガーリック氏も今日、導入には多くの課題があると述べました。私たちはウォーターフォール方式と呼ばれる手法を採用しており、できるだけプライバシーを侵害しない形で年齢確認を行うよう取り組んでいます。18歳の年齢基準では精度の高い予測技術を構築できましたが、16歳の基準ではより多くの課題があります。そのため12月の施行に向けて現在も改善を進めているところです。ガーリック氏でした。オーストラリアのアルバニージー首相は、日本、アメリカ、インドとの4カ国による枠組み、クアッドへの支持を改めて表明しました。これは日本の高市首相が、自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、日本と共に主導的に役割を果たしてほしいと、オーストラリアに呼びかけたことを受けたものです。次回クアッドの首脳会議は2026年初めに開かれる見通しだとアルバニージー首相は述べています。
クアッド
は重要な協議の場であり、オーストラリア、アメリカ、日本、そしてインドが関与するための大切な枠組みです。来年の第一四半期にはモディ首相が議長を務める会議が開かれることを期待しています。各国で首脳会談が続く忙しい時期になります。アルバニージー首相でした。続いてスポーツと天気予報です。まずはスポーツ。女子サッカー、怪我のため長期離脱していたサムカーが代表チームマチルダズに復帰、再びキャプテンの座に戻る見通しです。カーの不在中、代表を引いてきたステフ・キャットリーは、チームメイトの長いリハビリの努力が実を結んだことを心から喜んでいると話しています。カーは2024年1月、所属クラブのチェルシーでのトレーニング中に前十字靭帯を損傷し、代表を離れていました。カーは先月からクラブで実戦復帰を果たしていましたが、出場時間を慎重に制限しているため、オーストラリア代表としては26日日曜日に行われたウェールズ戦が復帰後初の先発出場となりました。続いて天気予報。お昼の時点での明日29日水曜日の天気予報です。パース、にわか雨、最高気温は21度。アデレード、晴れで最高気温は22度。メルボルン、おおむね晴れで最高気温は19度。ホバート、時々曇りで最高気温は17度。キャンベラ、雨の可能性があります。最高気温は16度。シドニー、にわか雨、最高気温は20度。ブリスベンも同じくにわか雨で最高気温は25度。ダーウン、同じくにわか雨、嵐の可能性があります。最高気温は34度の見通しです。以上、10月28日のニュースと天気予報でした。お知らせの後は音楽、そしてカレンタアフェアーズへと続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。